人間の脳って普通はガチガチに守られた要塞ですよね。
ええ、血液脳関門という超厳重なセキュリティゲートがありますからね。
そうそう、そのゲートが有害物質をシャットアウトしてるわけです。でも今日ここに集めた内分泌学の臨床研究データとか、スプリチュアル系のウェルネス記事なんかを掛け合わせて読み解いていくと、結構信じられない事実が浮かび上がってきたんですよ。
はい、非常に興味深い内容でしたね。
なので、今回のディープダイブのミッションは、その第三の目と呼ばれる脳の消化体と、それを解放すると噂されている、昆布水ですね。水出しの昆布出汁。これの科学的な関係を解明することです。噂の裏にある真実と、あなたの脳内で実際に何が起きているのかを探っていきましょう。
実はですね、脳のど真ん中、最深部にあるこの消化体は、なぜかその厳重なセキュリティゲートの外側に位置しているんですよ。
つまり、脳内の VIP ルームなのに、入り口にガードマンがいない状態ってことですよね。
まさにそうなんです。しかも血流量が、組織1グラムあたり毎分約4ミリリットルと、腎臓に匹敵する凄まじい量が流れ込んでいるんですね。
腎臓並みですか。いや、それはすごいですね。
ええ。ガードマン不在のまま血液中の成分に直接さらされているので、ここで一番の問題になるのがフッ素の蓄積なんです。
フッ素ですか。
はい。フッ素が入り込むと消化体を歯とか骨みたいに石灰化させてしまうんですよ。
うわー、脳の一部が石灰化するって怖いですね。
そうなんです。これにより睡眠を司るメラトニンの分泌が落ちるだけじゃなくて、消化体内にあるそのいわゆる生体アンテナ、ピエゾ電気結晶の感度まで物理的に下げてしまうんです。
ちょっと待ってください。ピエゾ電気結晶ってなんか急に SF っぽくなりましたけど、要するにライターの着火石とか、圧力をかけると電気を生み出すクォーツ時計の水晶みたいなものが脳内にあるってことですか？
ええ、そのイメージの通りです。脳内の微小な水晶体が周囲の環境とか神経信号をキャッチして電気信号に変換していると考えられているんですね。
なるほど。じゃあ、フッ素による石灰化は、その精密なクリスタルをセメントで固めちゃうようなものなんですね。
おっしゃる通りです。
いやー、ガードマン不在の部屋に不法侵入していざわって、アンテナをセメントで固めるフッ素。これをどうやって追い出すかというところで、ウェルネス界隈で騒がれてるあの昆布水が医学的にも理にかなってくるわけですね。
そうなんですよ。昆布を一晩冷水に捨てすと、水溶性の要素が大量に抽出されます。化学的に言うと、フッ素と要素って周期表で同じハロゲン元素のグループに属しているんですね。
ああ、似た者同士だから体内の駐車スペースを奪い合うわけですか。
ええ、要素の大量の車列を送り込んで、すでに止まっているフッ素を無理やり押し出すという置換が起こります。
へえ、なるほど。
実際にその置換メカニズムによって、要素補給後に尿中へのフッ素排出量が最大78%も増加したという報告があるんです。これが昆布水によるデトックスの正体ですね。
いやー、でもちょっと待ってください。資料によると、昆布水に含まれる要素って1日の推奨量の数十倍、下手すると100倍近いじゃないですか。そんな大量の要素の車列をいきなり体内に流し込んで、内分泌系はパニックにならないんですか？
そこは非常に重要な疑問ですね。人体にはウォルフチャイコフ効果という緊急ブレーキが備わっているんです。
緊急ブレーキですか？
はい。血中の要素が異常なスピードで急増すると、甲状腺がこれ以上ホルモンを作ると毒になると判断して、自己防衛のために機能を一時的に完全シャットダウンしてしまうんですよ。
いやいや、防衛機能とはいえ、甲状腺の機能が止まったら大惨事じゃないですか。デトックスして頭をすっきりさせるつもりが、仕事中にパソコンの画面見ても何も頭に入ってこないようなひどいブレインフォグとか、極度の疲労感に襲われる危険があるってことですよね。
過剰摂取は完全に逆効果になりますね。
しかも、仮にその副作用をうまく避けてフッ素を追い出せたとしても、 VIP ルームがすぐに正常稼働するわけじゃない気がするんですよ。現代の私たちは光という別の形でこのアンテナを妨げてますよね。
その通りです。松果体は光とヤニのサイクルに強く依存して機能していますからね。夜寝る前にスマホのブルーライトを浴びていると、松果体は今は真昼だと錯覚してしまうんです。
なるほど。化学的なフッ素を取り除いたところで、ブルーライトの刺激によって機能自体がロックされていれば、結局アンテナは起動しないわけですね。
はい。だからこそ、昆布水は単なる健康ドリンクではなくて、内分泌系を激しく揺さぶる強力な試薬として扱うべきなんですよ。
ということは、あなたが実践するなら、毎日じゃなくて週1、2回にとどめること。 そしてフッ素無配合の歯磨き粉を選ぶとか、夜のスマホをやめるなど、多角的なアプローチが必要ですね。
ええ、科学的なデトックスと物理的な環境要因のコントロール、両方が不可欠です。
フッ素やブルーライトといった現代の環境が、私たちの脳のセンスル器官を物理的に封じ込めているのだとしたら、もしそれらの環境負荷をすべて取り除き、無防備な BIP ルームを完全に浄化できたとき、人間の脳にはまだ科学が証明していないどんな未知の知覚能力が目覚めるのでしょうか。ぜひあなたも考えてみてください。